今日はエゼキエル書の第46章を見てまいります。新しい神殿での礼拝の様子、特に君主の役割や戒めが記されており、そして後半には聖女の中で祭司たちが捧げ物を調理する部屋について教えられています。では1節から12節までを拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第46章1節から12節。神である主はこう言われる。内庭の東向きの門は、仕事をする6日間は閉じられるが、安息日には開けられなければならない。また新月の祭りの日にも開けられなければならない。君主は外側の門の玄関の間を通って入り、門の戸口の柱のそばに立つ。祭司たちは彼の全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ、彼は門の敷居のところで礼拝する。それから彼は出ていく。しかし門は夕暮れまで閉じてはならない。民衆も安息日と新月の祭りの日には、その門の入り口で主の前に礼拝をする。君主が安息日に主に捧げる全焼の捧げ物は、傷のない子羊6匹と傷のない雄羊1匹である。また穀物の捧げ物は、雄羊1匹について1エパ、子羊については彼が捧げることができる分量の穀物の捧げ物。油は1エパごとに1品である。新月の祭りの日には、傷のない若い大牛1頭と、傷のない子羊6匹と、雄羊1匹であり。穀物の捧げ物をするために、大牛1頭に1エパ、雄羊1匹に1エパ。子羊については手に入れることができる分でよい。油は1エパごとに1品である。君主が入るときには、門の玄関の間を通って入り、そこを通って出て行かなければならない。しかし、民衆が礼祭の日に主の前に入るとき、北の門を通って礼拝に来る者は南の門を通って出て行き、南の門を通って入る者は北の門を通って出て行かなければならない。自分が入った門を通って帰ってはならない。その反対側から出て行かなければならない。君主は彼らが入るときに一緒に入り、彼らが出るときに一緒に出なければならない。祭りと礼祭での穀物の捧げ物は、お牛一頭に一エパ、お羊一匹に一エパ、子羊については捧げることができる分量、油は一エパごとに一品である。また君主が進んで捧げるものとして全焼の捧げ物を、あるいは進んで捧げるものとして交わりの生贄を主に捧げるときは、彼のために東向きの門を開けなければならない。彼は安息日に捧げるのと同じように、全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げなければならない。そして彼は出て行くが、出て行った後、その門は閉じられる。天の父様、あなたの皆が崇められる礼拝をエゼキエルを通して 私たちにも教えてくださいますように。今日の、この箇所に私たちが、ご聖霊によって理解をいただいて、キリストを通して神に受け入れられる清い生きた備え物をお捧げできますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、エゼキエルの、導かれた幻の中での、礼拝は、旧約聖書の、レビ記、以降に記されている生贄と似ているところもありますけども、異なった部分もあります。君主が特別の働きをしているという点、また、神殿の出入りについて、そして、これは、不思議ですけども、生贄には4種類ありましたよね。まず全焼の生贄、そして罪のための生贄、罪化のための生贄、そして交わりのための生贄、それに穀物の生贄も捧げるんですけども、4つのうちどうでしょうか。いかがでしょう。全焼の捧げ物はありますね。二節を見てもそうです。そして、交わりの生贄と、続いています。しかし、この、新月の祭りでも、安息日の、ための、礼拝において、新月の祭りの日においてもどうでしょうか。罪また罪化のための生贄の規定が出てきていません。このことに私たちは注目したいと思います。なぜ必要がないんでしょうか。旧約ではあれほど罪の許しのために、生贄が、捧げられます、で45章までは出てきてるんです。しかし46章ではないんですね。これは、罪が、あがなわれて、いる後の礼拝を予想しているんではないでしょうか。もはや罪のための生贄は不要ですとヘブル人の手紙に書いてあるのは、キリストがただ一度の犠牲によって全ての罪を清められたからです。しかし神様に自身をお捧げする礼拝は、ローマ人の手紙に十二章にありますね、記されています。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい、それこそがあなた方の霊的な礼拝ですとある通りです。そして、主との交わりを、いただく、生贄、これも、私たちは、主の晩餐で、キリストと結びつけられたこと、キリストにあって結びつけられたことを確認いたします。それは残っているんですね。羊をいや牛を捧げたりはしないんですけども、ということでこの主が命じられましたイスラエルの礼拝はキリストを予表して いますというか、キリストの犠牲がなければこの規定は、おかしいことになってしまいます。まあ、そのことを覚えて、さらに詳しく見てまいります。安息日ごと、そして、新月、新しい月を迎えるごとに、一節から七節では神殿の、外庭でなく内庭の、東門が、安息日、そして新月の末の日に開かれて、君主が入っていくとあります。そして、祭司たちの奉仕の中で、定められた生贄を捧げます。子羊、子羊、6匹とお羊1匹ですね。そして穀物の、下げ物があり、不思議なんです。穀物は用意できる分だけで良いと、王様が用意できないわけじゃないと思うんですけども、まあ、そのように、記されています。そして、門の入り口にで、民も、共に礼拝を捧げます。奉仕ができるのは、召された、祭司レビ人、だけです。で、キリストによって、聖なる祭司とされましたクリスチャンたちは、祭司の立場ですから、当然神の聖所に入って礼拝をお捧げいたします。ヘブル人の手紙の10章19節、ヘブル書10章19節をお読みいたします。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。また、ヘブル人、あ、すみません、第一ペテロの2章5節、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりました。私たち自身が神の神殿であり、また祭司として築き上げられて、生ける神の宮で神のもとに仕えます。私たちクリスチャンがいただいた素晴らしい特権を覚えましょう。で、8節以降、エゼキエル書に戻っていただけますか。進む順序が決められています。君主は東の門から入って、そして出て行きます。そして安息日の、また新月の、祭りの時は、民は、門のところで控えて礼拝しますけども、礼祭の時には、入ります。8節に、新月の祭りについては、そうですね、9節以降ですね。民衆が礼祭の日に主の前に入るとき、北の門を通って礼拝に来る者は南の門を通って出て行き、南の門を通って入る者は北の門を通って出て行かなければならないと。 自分が入った門と反対側の門を通して、まあ、ですから南北こうすれ違うような形で礼拝を捧げて、また、出ていくということが決められています。不思議なんですけども、君主は東から、そして民は、南から北、北から南という形で、出ていきます。そして、これも整然としてなされていくんでしょう。そして君主は、それ以外の時でも、安息日、新月の祭り、礼祭以外の時でも進んでいつでも礼拝を捧げます。その時にも神殿の東門が開いて、そして礼拝を捧げて礼拝が終わったら門は閉じられるという形です。いつでも君主は民のために、また、取りなしのために、礼拝を捧げることができた。これは、天の聖女で私たちのためにいつも取りなしておられる、キリストの働きを予表しております。ついで、13節以降ですね。あなたはと、呼びかけられているのは、祭司エゼキエルに対してですから、祭司に向けてです。13節から15節。あなたは毎日傷のない一切の子羊一匹を全焼の捧げ物として主に捧げなければならない。これを毎朝捧げなければならない。それに添えて毎朝六分の一エパの穀物の捧げ物、上等の小麦粉に振りかけるための油三分の一品を捧げる。これが主への穀物の捧げ物であり、永遠に続く掟である。こうして、子羊、穀物の捧げ物、そして油を、ジョークの捧げ物として毎朝捧げなければならないと。祭司たちは、毎日礼拝を捧げるようにと、教えられています。これは、私たちが、主の日、だけでなく、いつも礼拝を捧げつつ歩んでいくようにということを教えているのではないでしょうか。日々の祈り、そして献身を持って主の前に歩みましょう。休む時も、また働く時も、食べる時も、主のためになす、第一コリントの10章31節にある通りです。第一コリント10章31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。そして、あとは、細かな規定があり、16節から18節は、君主が、土地を贈る場合、基本的に地境を移してはならず、先週学びましたように、君主には十分過ぎるほどの土地、営むための資源が与えられていますから、 民の相続地を守ることが務めで、奪ってはなりませんでした。そしてその中で、行為また必要があって贈り物をするときに、同族息子たちに、贈るときはもともと王家のものですから、それでいいんです。しかしそれ以外のものに贈る、特にしもべたちに贈ることもできるんですけども、報奨として、しかしそれは一代限りでまた戻さなくてはいけない。こうしてそれぞれの相続が保たれるようにと教えられています。私たちは互いの秩序を守って生活するようにと教えられているのだと思います。そして19節以降は神殿の脇にある調理場についての教えがあります。24節に、これは神殿で奉仕をしている者が民からの生贄を煮る調理場であると。20節、ここでまた久しぶりに代償のための、つまり財貨の生贄が出てきますけども、捧げ物は外に持ち出してはなりません。聖所で それを捧げ、そして祭司たちの分として与えられたものは聖所で調理して祭司、レビ人たちが神殿奉仕者の奉仕の一環としてそれを食するようにと教えられています。20節にこうあります。彼は私に言った、ここは祭司たちが代償のための捧げ物や罪の清めの捧げ物を煮たり穀物の捧げ物を焼いたりする場所である。これらのものを外庭に持ち出して民を聖なるものとしないためである。神様の召しを軽んじてはならないことが教えられています。そのために整えられた場所があり、そこで神様の捧げ物を丁重に取り扱って、そして調理します。こうして君主、民、そしてレビ人、祭司、彼らがそれぞれの分を、そして使命を守って調和した、一致した礼拝が営まれるようにと教えられています。すでに私たちはこの章の前半の部分にありましたように、許しと、そして、交わりのためのすべての犠牲を主が捧げてくださいましたから、私たちは感謝と献身を持って自分を主に捧げる霊的な礼拝を捧げるよう招かれています。そしてこの麗しい民の姿は終末において実現していくと信じてよいと思います。 天国ではもう動物の生贄はありませんね。しかし生徒たちは死に仕えています。黙示録の21章3節を読みして終わります。黙示録21章3節、私はまた大きな声が溝から出てこう言うのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。続けます。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。天の父様、麗しい礼拝の様子を見ました。今私たちはこの天の礼拝を実現するために、そして今主に喜ばれる霊の生贄を捧げることができるために、キリストが罪をあがない、そして復活して私たちを新しく生まれさせてくださったことをいただいておりますし、覚えています。どうか主に喜ばれる民としての、また祭司としての歩みができますように、奉仕ができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。